ありがとう、作家の本田健です。今日は前回に引き続きお金と引き寄せの本について解説したいと思います。この Money and the Law of Attraction ってことなんですけど、エブラハムという宇宙の存在をエスター・ヒックスという人がチャネリング、こう瞑想状態になってその言葉を下ろすっていうので、旦那さんのジェリーさんって方が質問をする、まあ、そういう形式で展開されています。で、この本のそのエッセンスをですね、これから5つに分けてお話していきたいと思いますが、このお金の法則、これがですね、理解できるようになってくると、あなたの人生は劇的に変わると思います。お金って非常に面白いもので、今世界一周していて、これで7日目、8日目ぐらいなんですけども、その飛行機で行くとね、エコノミーなのか、ビジネスクラスなのか、ファーストクラスなのか、どこに乗るのかって、その人の経済状態で多分決まってると思うんですよね。で、どちらがいい悪いの問題じゃなくて、エコノミーでその飛んで、で、そしてその分、その、こう、後で贅沢な暮らしをしたいという友人がいましたけども、でもファーストクラス乗ってる人ってそんな感覚全然なくて、ファーストクラスはファーストクラスで普通乗ってるけど、後の贅沢もするっていう、そういうふうな感じですよね。で、ビジネスクラス乗ってる人たちっていうのは、まあ、ファーストクラス、例えば、まあ、その大西洋を往復するのに、エコノミーだったら15万。で、ビジネスだったら100万円。で、そして、ファーストクラスだったら200万だったとしましょう。で、ビジネスに乗ってる人はエコノミーだともう次の日から仕事にならないから、やっぱりビジネスにしなくちゃいけない。でも、その200万、もうプラス100万払ってまで、まあ、ちょっとこれぐらいの席が大きくなるんですよね。で、それでまあテレビの画面がでかくなると逆にちょっと威圧感あるんですけど、まあ、そういうふうな、その、ので、100万円払いたいか。まあ、あとワインがね、すごくいいのが出てくる。僕は酒飲まないんで、全く関係ないから、僕にとってみれば、席が、ちょっとこれぐらい、寝返り打てるみたいな感じの、ために、一晩100万円払いたいかどうかっていう、そういうふうな考え方をする人がビジネスになるんですよ。まあ、ファーストクラスの方が快適だから、100万円払って200万でいいや、とか、そういう値段もよく知らないような人たちがファーストクラスになるんですよね。で、もっとお金持ちの人たちはプライベートジェット持ってると思うんですけど、まあそういうふうなことから考えると、なんかヨーロッパからね、アメリカに行く人たち何人かと話してたりとかしたら、もうしょっちゅう自由に行き来してる人たちばっかりですよ。まあそういう人もいれば、そのビジネスで往復してる人たちもいるし、まあ様々なわけですが、お金っていう観点で見たときに、お金のブロックがある人は、そもそもその海外旅行ってしないと思うんですよね。そうやって考えてみたら、じゃあどっちが一番働いてるのかっていうと、ファーストクラスの人よりもエコノミーの人の方が働いてる時間は長そうな印象を持ちました。面白いのはビジネスクラスの人ってカチャカチャカチャ結構なんかやってるんですけど、ファーストクラスそんな誰もしてません。あんまりこうなんかそういうのよりもなんか秘書の人が打ち出した紙とかをパラパラパラっと見たりとか映画とか見て結構ワイン飲んでくつろいでます。で、エコノミーの人はもうひたすら寝てる、もうなんかこう瞑想状態で寝てる人と一生懸命仕事してる人と、こう混じってると思うんですけど、まあそういう意味でお金っていうのはそのあなたの人生にとってとても大事で、それをその上手に扱えないとお金のために何か面倒くさいことをしなくちゃいけなくなる、こんな人生になると思いますので、ぜひこのお金について学んでいただきたいと思います。今日はこれから5つ大事なことを説明したいと思います。まず1番目、お金はエネルギーってことですね。お金はエネルギーなので、その良いも悪いもないんです。なので、この一番最初に出てくるんですけど、そのお金持ちに対してね、お金の持ちのやつは悪いやつなんだっていうふうに思ってると、自分はお金持ちになれないと。なぜかというと、お金持ってる人は悪い人だ。で、自分は悪い人になりたくない。だからお金も遠ざけることになってしまう。お金に良い悪いってなくて、それを判断してるのは私たちなわけですよね。で、お金持ちの人に悪い人もいれば、いい人もいる。例えばそれって、美男美女って性格が良いか悪いかっていうと、美男美女でめちゃくちゃ性格良い人もいるんですよ。そして、悪い人もいます。でもこれって別に顔がそんなに美男美女じゃなくても、その性格がいい人と悪い人といるのと同じですよね。例えばお金持ちは健康か不健康かっていうと、お金持ちの中で健康な人もいるし、不健康な人もいるんです。そうか、考えていくときにですね、お金に対して余分な判断を与えているのは僕たちだということです。お金は単なるエネルギーで、お金を来いとかお金に対するブロックがなくて、お金はこんな来ちゃってやったって思うような人にお金は来るし、お金は一生懸命働かないと来ないもんだって、固くなりに信じている人には、やってこないと。そういうことですね。2番目、豊かさ意識がお金を呼ぶ磁石である。 これはどういうことかというと、その一冊目に書かれていたその引き寄せの法則の一番大きなテーマなんですけども、お金っていうものは豊かである。そしてお金がふんだんに流れてくるっていうふうにイメージできている人のところにしかやってこないってことなんですよね。例えば月に100万以上のお金が入ってくるはずがないっても固くなりに信じている人のところには、例えば普通の企業で働いてたらそんなに100万円ももらえるような仕事ってあんまりないと思うんですよ。まあ、大きな企業を勤めていてある程度の役職まで行けば、行けるかもしれません。あるいはセールスマンでものすごく優秀な人行けるかもしれませんけど、まあ、普通に事務やってて月に100万円もらえるってことはなかなかありませんよね。けれどもそこまでそんな賢いわけでもなく、その美男美女でもなく、仕事ができるわけじゃないのに人に好かれるのがすごい上手な人っていますよね。そういう人は例えば保険のセールスだったり車のセールスだったりとかして意外と月に100万以上稼いでる人って中にはいるんですよ。まあそういうふうなことから、そのお金っていうものはその人にとって当然入ってきていいよねっていうふうに思っている金額だけ来ると思います。これは作家なんかもまさしくそうなんですけど、同じ作業をやってるのに一冊だいたいこう5000部売れるとですね、だいたい80万とか90万ぐらいもらえるんですね。まあそれ多いと思うかもしれませんけど、3ヶ月、かかってたとしたら月収30万ってことですよ。ひょっとしたらこう普通なね、あの企業で勤めてる方が、割がいいかもしれません。ボーナスとかありませんしね。でその代わり本が売れ始めて5万部売れると900万、50万部売れると9000万、そして100万部売れると1億8000万とか、そんな金額になるわけですよね。で同じ本を書くってことに関しても、この本がたくさんの人たちにこう触れますように、たくさんの人たちに役に立ちますようにって祈りを込めて書かれている本、こういう本は売れますが、そういった売れる本の中にその豊かさのエネルギーっていうのが入ってくるわけですよね。で面白いのは、そのユダヤ人大富豪の教えって本を書きましたけど、今世界中で展開されていて、タイとか未だに毎年100万単位で印税が入ってくるんですよ。であれはもう20年以上、今21年前かに書いた本ですし、なんで今頃また中国語のね、あの版権でまた出版してほしいとかっていうふうになったらお金を生み出すのか、これは自分が20歳の時に経験した体験をもとに書いた本なわけですが、同じようにたくさんの人たちに役に立ったらなって祈りで書いたからなんです。そういう意味で僕の本っていうのは大体そういうふうに書かれてるわけですけど、誰かに役に立ってほしいって、一人でもいいっていうふうな人がたまたまアゼルバイジャンにいたり、メキシコにいたり、あるいはアメリカにいたり、オーストラリアにいたり、まあ、それが何十万人の人たちが読んでくださってるって結果につながってるわけです。まあ、いずれにしても自分がこういうふうなことができたらなっていう豊かさ意識、そしてたくさんの人たちに喜んでもらおう、これは例えばそのレストランでね、なんかレシピを開発したとしても同じだと思います。一人の人を、あるいは数人の人たちに対して料理をしているとそんなになりませんが、それが100人とか1000人とか、その規模で誰かを喜ばせることができたら、それが豊かさにつながっていくということになります。3番目。これは1冊目の本の中でも出てくるんですけども、いい気分でいること。これをとっても大切にしてます。例えばお金が入ってきて、お客さんに喜んでもらって、あるいはお金を払うことでいい気分になれるかどうか。これがですね、嫌な気持ちがしたりだとか、なんか落ち込んだりとか、罪悪感があると楽しめません。なので、お金って素晴らしいっていうふうに思えたら最高ですよね。なので、後でコメント欄に、その何もコメント他に書くことがなくても、お金って最高とか、お金っていいよねとか、お金って楽しいって思ってください。今回、どっかのタイミングで収支報告というかね、ちょっとしようかなと思いますけど、こう豊かさの鍵っていうのは、やっぱり自分がめっちゃくちゃ楽しむかってことだと思うんです。同じように100万円使ったとしても、変な使い方をすることもあれば、めちゃくちゃ喜びで使うこともできるわけですよね。なので、あなたがお金をどうやって楽しく使って、稼いで使うのか、この基本にいい気分でいることっていうのを中心に据えてください。このいい気分でいることの大切さに関しては、エブラハムの中で何回も何回も出てきます。なので、あなたが最高の楽しい気持ちになる。これを中心にぜひ据えていただきたいと思います。4番目、ありのままに受け取る。これは前回のエブラハムの本の中でも話をしましたけども、あなたが最高に楽しんでて、一定数の人が喜んでもらったら、それは必ずお金になります。あなたが演劇をやっていても、 本を書いていても、料理をやっていても、歌を歌ってても、コーチングやってても、あなたが最高にギャーって、もう最高っていうぐらい楽しいことをやってたら、そのエネルギーに惹かれて、一定数の人たちが反応してくれます。例えば20年前に僕始めた時に、こんなん誰が読むのかなって正直思いましたけど、まあ、それから1000万人近い人たちが本を読んでくださってるわけですよね。この動画もあんまり慣れないのに、この1年ぐらいやってるんですけど、で、そして最近はこうやって自分のね、そのカメラで、ホテルで自分でライティングとか設定してやってるわけですよ。このマイクとかもね。50過ぎてこんなこと作家なのにやるなんて思ってませんでしたけど、意外と結構楽しいんですよね。で、そうやって自分がこうやってワクワクしてる、まあ、これがね、何人ぐらいの人が見てくれるのかわかりませんけど、まあ、例えば1000人とか1万人とかの人が見てくれた、もうめっちゃ嬉しいですよね。まあ、ここからね、サンタモニカとかハリウッドの方を歩きますけど、ちょっとこれからまた街の雰囲気も撮ろうと思ってるんですけど、まあそうやって人に喜んでもらえるっていうことをやって、で、そしてそれが結果的にありのままに受け取れるかどうか、その豊かさが入ってくるのを許せるかどうか、これがこのエブラハムの言うお金と引き寄せの法則のエッセンスです。なので、あなたがテンション高くて、キャーってやってて楽しいことをやっていて、いい気分で居続けて、そしてそれを結果的にありのままに受け取ることができたら、あなたはもうすでに豊かな生活をしていることになると思います。5番目。これがこの本のエッセンスで出てくるんですけど、この私たちはこの地球にいろんな体験をするために生まれてきたというふうに、書かれています。まあそれをね、意識的に覚えてる人は少ないと思います。僕も覚えてませんけど、でもそうやるというのは人生一回、まあ生まれ変わりがあったとしても、今回の人生を最大限に楽しむには何をしたらいいのかってことですよね。まあそういうふうなことをぜひ考えてみてください。あなたが今回の人生でこれをやるためにワクワクして生まれてきた。そしてそのためにはお金がかかる。じゃあそのお金をどうやって作ったらいいのか。じゃあそれを人を喜ばせながらどうやってお金を作ればいいのか。こういったことを考えて夜も寝られなくなる。そうすると、もう豊かさのサイクルが始まると思います。あなたがこの地球に何をしに来たのか、どういうことを楽しみにしてやってきたのか、そしてそれはポジティブなこともあればネガティブなこともあると思います。まあそれも含めて、自分が死ぬ時にですね、いや、面白かったな、またもう一回来よ、っていうふうに思えたら、最高の人生だと言えるのではないでしょうか。ぜひこのお金と引き寄せの法則、読んでみてください。この本はね、まあ自分で翻訳しててなんですけど、本当に素晴らしい本です。何回も何回も、僕は読み返してます。これをね、こう綺麗なバージョンですけど、自分で実は読み込んだバージョン。これもね、また何かの機会でお見せしたいと思いますが、もうボロボロになるまで読み込んでいます。ぜひ、あなたの最高の人生を生きるのに、使っていただきたいと思います。では、コメント欄には、あなたの引き寄せ体験、特にお金に関してこんなお金を引き寄せちゃいましたとか、こういうお金を引き寄せたいです。こういったことも書いてくださいね。世界一周、今だとね、チケットめっちゃ安いです。なぜか、その世界一周チケットだけ値段の改定が行われてないので、行くなら今だと思います。まあ、ホテルがね、ちょっと高いんですけど、ホテルだけうまく1万、2万で泊まれるところを上手に見つけることができたら、まあ、せいぜい50万とかそれぐらいで世界一周することだってできると思います。ぜひあなたがやりたいと思っていること、これやらなかったら死ねないと思うこと、それをぜひ今回の人生でやってください。そういったこともね、コメント欄に書いてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。